はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、そんな感じで昨日のね18時に、岡田亮プロモーターとのコラボ、7月13日月曜日に18時から、開催されるレミのシュート7、宇野薫、小山義弘の全試合見どころ紹介してますので、まだの人ねぜひ見ていただいて、大会も、女性高校生以下は1000円、そして、現時点最安値1400円ぐらいで見れますので、ぜひね満員の後楽園ホールでファイターたちに試合をしてほしいので、お近くの人はぜひ大会当日後楽園ホールまでね足を運んでいただけると嬉しいです。はい、そしてどうしても来れないね地方の人は無理だと思うんで、そういう人はレミノで、生配信無料で生配信しますので、ね、将来、ジャパニーズ MMA を、ね、背負って立つファイターたちが大挙出て、まあ、最後は、ね、ベテラン同士の戦いを見れますので、ね、30年宇野薫30年の歴史も含めて、ねレミノで見ていただいて楽しんで、くれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そんな感じでね今日も行きたいと思うんですけど、今日はまずね国内朝倉未来さんの、朝倉未来選手のね、これ何、実業家桑田流星でいいのかな、さんの YouTube チャンネルに出演したんですけど、そこで、まあ、9月10日のね、ライジン、京セラドームね大会の、スーパーライジン5なにわの超復活祭りでの対戦相手について、朝倉選手はほぼほぼ決まってるんですけどねと、まあ、水面下で交渉が最終段階にあることを明かしたと。はい、で合わせて、平日なんですけど5万人入るのでぜひ来ていただけたらとコメントしてます。はい、まあ、自分の影響力ももちろんあるんですけど、こうやってね自分の影響力で他の人のね、まあ、格闘技とあんまり格闘技系じゃない人の YouTube チャンネルに出てこういうね、広告ができるっていうのはやっぱり朝倉未来の力っていうか、なかなかこういうのね、例えば、昔ねよく地上波でミュージシャンとかが、CD 発売日前にいろんなバラエティとか出て、宣伝とかね、まあ、番宣とかもありますよね、あの俳優の方がバラエティで、そういうのもね、あのこれを YouTube 版みたいな感じで、まあ、さすがだなと思いましたけど、はい、そして7月15日に誕生日を迎える朝倉選手に対して、そこの桑田さんがパンツスポンサーもう一回やりますとね、まあ、去年の大晦日もやったそうなんで、そこに続いてねスポンサーするとのことで、はい、そして、これ令和の虎の人なんだ、朝倉未来選手自身が令和の虎に審査員として出演することも決定してるっていうことでね、はい、で他には SNS で、ね、話題になっている溝口さんと美咲さんのやり取りについて、ひどいっすよと、ああいうのと、40代ぐらいの経営者で承認欲求が高く考えが凝り固まったような主張の強さが多すぎると、ねまあ、SNS の反応に一喜一憂する状態を、ギャンブルと同じ依存症だと表現してたとのことなんですけど、はい、まあ、ここで一番大事なのはね、この9月10日の超あじゃあスーパーライジン5なにわの超復活祭りでね、対戦相手がほぼ内定してると、でこれが誰になるのかみたいな X でねざわざわしてたんですけど、まあ、名前がつは青木真也だったり、青木真也が上がってんのかな、他誰か上がってたかな、ただ、まあ、あれサウスポーのミット打ちやってた小倉さんとサウスポーのミット打ちやってたからなのかな、まあ、ただ階級が違うからね、まあ、であと青木さんのサブチャンネルで、契約期間が7月15日で終わると、だから間違いなく9月10日には問題なく出れるし、下手したら8月のね、ライジンにも出れると思うんで、僕は、うん、まあ、サトシ戦か、まあ、桜庭大成のね、あの顎の怪我がどれだけ治ってるのかよりますけど、まあ、青木さんはしっかり、サトシか、桜庭大成 がいいんじゃないかなって個人的には思いますけど、さすがに何キロ契約でやんの。70でやったらさ、それは青木さん有利だしさ、こうやって66に青木さんが落とせると思う。青木さんってまあ1のライト級でやってたけど、1のライト級って水抜きなしの1階級で77キロなんで、まあ、ナチュラルで75、6キロ、4、5キロの青木さんはもう本当に減量なしでここ10年ぐらいやってきたんだよね。だから、まあ、ユニファイドルールのライト級だとしても71キロでしょ、ライジンだったら。だからそこ、まあ、かなりもう数年ぶりのしっかりした減量だと思うんですよ。はい、だからまずライト級に落とせてコンディションがどうなのかっていうのも僕は気になるし、まあ、ずっとね74、5、まあ、ナチュラルでやってきたから、そこをしっかり落とした時に、まあ、43になった青木さんのコンディションどうなのかっていうのもあるし、まあ、そもそも66じゃ無理でしょう。でね、グスタポとやった時だっけ、68キロ契約とかあったけど、僕ね青木さんがね68にも落ちないと思うんだよな。今までユニファイドルールの70キロでやってたんであれば、68もあと2キロなんとかね頑張ればっていけるかもしれないけど、今までそもそも全くノー減量で74、5キロでやってた人が68って、そこからまあ6、7キロ落とすしかないんで、これちょっと無茶だよね、43で6、7キロ落とすのは。はい、まあ青木さんのスタイルからしてもスタミナもなくすしコンディションも崩すだろうし、うん、だからまあライト級が一番いいんじゃないかなと思って、じゃあ朝倉未来誰になるのと思ったんだけど、まあ俺の一番手はやっぱケラモフですよね。ケラモフがリベンジ、まあ朝倉未来リベンジ強いっていうのもあるし、ケラモフへのリベンジも見てみたいっていうのもあるんですけど、まあサウスポーってなるとね、まあ、あれ、まあ、たまたまサウスポーなのかどうか分かんないけど、あ、けどたまたまサウスポーになることあんのかな、わかんないけど、まあ、サウスポーで言ったら、まあありえないけど久保優太なんかね、サウスポーだし、まあ一緒に何コーチとして久保優太がアドバイスしてるたりしてるっぽいから、まあないかもしんないけど久保優太とか、あとはまあこれもないと思うけど AJ マッキーね、この前勝った無敗のイスブライフだっけに勝った、まあけど AJ マッキーはシェーダルフとやってほしいからないと思うんだけど、あとサウスポーって誰がいるんだろうね、ライジンのサウスポー。平本蓮、うん、まあ両方できるけどサウスだよね基本、最近はサウス中心だよね、うん、ってことは最初はないって言ってたけど、まあ、カードが決まらないってことで、平本蓮朝倉未来2も十分ありえるでしょ。あと誰いるかな。でじゃあ斎藤豊はやっぱり俺は相本がいいと思うけどね。まあ相本のね目の怪我がとか言う人いるけど、まあ折れてなきゃ大丈夫でしょ。あと2ヶ月あるんだから若いから。はい、でちょっとぐらい怪我してたって20代だったらいけるし、はい、まあそういうチャンスをつかむかつかまないか、まあ別にここでチャンスつかまなくたって相本選手は他にチャンス来るだろうけど、まあこういう大きな舞台でねド派手にデビューできるところ選ぶか選ばないか、まあマネージャーが今佐伯さんなんだっけ、だからまあ佐伯さんはどっち聞くかっていうと保守的だからそういうのはやらせなそうだけど、大事にね行かせそうだけど、俺は相本選手がいいと思うし、じゃああと誰だ、鈴木千尋選手どうすんのか。ヤーマンはね、何気に俺ヤーマン楽しみなんだよな、絶対強いよね。ヤーマンがストライカーとまあ合うんだろうけど、はい、ケラモフとかでも面白いし、けどケラモフ朝倉未来だったら、まあ、コレスニックとかストライキング、ノジモフがどっちにするかだよね、ライト級のままでいるのかフェザー級になるのか、コレスニックヤーマンとかでも面白いし、そしたら鈴木千尋ノジモフとかでもありえんのかな。ちょっとねもうタレントが結構出尽くしてて、他にいる、あんま日本人対決の例えば高木亮とかもいるけど、あんまそういうのといわゆる、まあ、ヤーマンとか鈴木千尋、まあ、鈴木千尋はね練習仲間だから絶対ないけど、そういうのねあんま組まなそうな感じだよね。まあ対 外国人もう今年の傾向を見るとやっぱ国際線が多いんで、うん、ってなるとね、カファロとか来ても面白いけど、それこそ鈴木千尋カファロ、ライアンカファロとかでも面白いけどね、うん、ちょっと、楽しみですね。一斉にカード発表するのかな、去年のスーパーライジンみたい4みたいに、うん、ああいうね、大きなイベントとしてやるの面白いんで、うん、ちょっと楽しみですね、今後がどうなるか。いやーどうなんだろうな、あとそんなもんか、今んとこ発表されてんのが、うん、ちょっと楽しみですね。はい、そしてこの溝口さんとね、美咲さんのやり取りも、僕だから何回も言うように、俺は溝口さんのこのやり取りを見て我が振り直せで、ちょっともう SNS でやんのやめようと思ってちょっと抑えてるんですよね。自分的には面白いんだけど、なんかこれ俺もこんな風に見られてんのかなと思うとちょっとねやべえなって。で多分どんどんひどくなっていくと思うんですよね、こういうのって。だから今のうちにやめといた方がいいなと思って、マジで溝口さんのおかげで僕はもうあんまりまあ、SNS の使い、X の使い方ってね、昔 Twitter 時代よく分かってなかったんですよ、うん、何が楽しいんだろうみたいな、なんか今日ご飯食べましたみたいな、何をつぶやけばいいのと思ってて、やっとなんか面白さ見つかったんだけど、面白さ見つかったから結構楽しくやってたんだけど、ちょっとね考え方変わりました。本当に溝口さんのおかげです、僕がそれやめられたのも。はい、まあ、そういう意味ではね、すごく役に立ちましたね、溝口さんの暴れっぷりが。はい、そしてもう一人いた、浩二選手が7月7日、まあ、X でね、今までで一番やばいやつとの試合オファー来たと投稿しましたね。まあ、誰でしょうかという問いかけに対してね、まあ、何も言われてはないんだけど、ファンからはメイウェザー、ロッタン朝倉未来、シェードレフ、木村実、柴田などの複数の名前が予想として挙げられているけど、まあ、現時点では明かされてないと。はい、でこれ知らなかったのに、浩二選手も9月10日の、まあ、超ライジン5、ね、スーパーライジン5に出場が確実されてるってことで、まあ、地元だからね、まあ、チケット売れるし、はい、これはまあまあ、まあそうかな、言われてみればそうかなと思うんだけど、今までで一番やばいやつって何なんだろうね。まあさすがに柴田はないと思うけど、まあ久保選手とああいうのあったからね、柴田はちょっと見たいな、正直。柴田との MMA ルール見たいし、うん、木村実は、まあ、MMA ルールだったら見たいけどね、僕 MMA ルールだったら浩二選手誰とでも見たいけどね。朝倉未来は絶対やんないでしょ。でロッタンってさ、ワンといざこざあってさ、揉めててないよね。でメイウェザーはもうさすがにないでしょ、今9月で、今いっぱい訴えられてるしね、9月に決まってるわけだから。9月に決まってるどころか、9月にパッキャオ戦もタイソン戦もなんか結局ザンビディ戦もなんかやるかもみたいなことになってるし、ちょっとねそれはないんで、マジで誰なのかな、今までで一番やばいやつ。まあ、俺的にはガチでやってほしいから、まあ、バンタム級でしょう彼、うん、でまあ手が合うといえばストライカーだから、まあ、バンタム級のストライカーとかでね、まあ、久々であるけど安藤達也とかさ、結構 SNS にぎわしたでしょ、ざわざわさしたでしょ、なんかで安藤達也、浩二とかの、まあけど安藤選手はテイクダウンしちゃったらコロッとあれか勝っちゃうから、まあ、打ち合ってくれる人、福田選手はまだダメだもんね多分。ちょっとこのストライカー対決ちょっと見たいですけどね、 MMA ルールならでこそって感じの。はい、これも誰になるかちょっと気になりますね。はい、そして、MMA プラネットに、ね、萩原恭平選手のインタビューが載ってました。まあ、7月のね広島大会で、ダウトベック戦が決まってます。で前戦は福岡大会でね、メヘイラがケイルオーバーしたメヘイラとやって、まあ、実質内容的には負けたけど、まあ、ノーコンテストルールでノーコンテストになったってことですね。はい、でこのメヘイラ戦について萩原選手は、相手に負けたというよりは自分に負けたと分析してます。で、まあ、対戦相手のねケイルオーバーを経験したのは 格闘技人生で初めてのことだったらしくて、まあ軽量馬がね発覚した時に、まあ、所属するトライブ東京 MMA の長男亮代表やチームメイトから無理してやらずに、まあ、次のね大会で仕切り直しでいいんじゃないかという案があったんだけど、その時に萩原選手自身もどっちでもいいけどなと、一瞬このまま試合がなくなるかもしれないと考えてしまい、この時点で闘争心の気持ちの糸が切れてしまったと語ってます。で、一度切れたテンションは本番までに完全には戻りきらなかったということで、ね、本人は分析してます。はい。で、致命傷となった首相撲からの攻撃については、長男さんから基本技術や対処法を教わっていたものの、本番では、わけわからんことをしちゃいましたと、メンタルの乱れが動きに影響したと振り返ってます。いやー、これはね、正直ね、まあ僕個人的には言い訳にしか聞こえないし、こういうことを言うのはね、気持ちが切れたとかで、本当に相手が軽量オーバーして気持ちが切れたんであれば、もう優しすぎるから、人として、あ、ファイターとしてね、それは弱点ですよね。もし本当にそういうことをするのであれば、絶対そんなことないもんね、俺だったら。うん、相手が軽量オーバーしたってなんだらって、自分のやること決まってるし、相手をぶっ飛ばすだけだから、うん、それで緊張の糸が切れたとかね、あるんであれば、ちょっとねメンタル的に弱いんじゃないかなって萩原選手のこと思いましたね。うん、ちょっと心配になりました。え、そんな風になるの？それはなんかさ、アマチュア選手なら分かるけどさ、プロとしてそれはちょっとダメなんじゃないのって俺は思っちゃいますけどね。だ、ちょっと心配になりましたね。これを聞いてダウトベック戦大丈夫かなって。うん、で、まあね、萩原選手は秋元京馬選手との対戦での敗北と、まあ、不完全燃焼に終わったメヘロ戦を経て、ライジン陣営からダウトベック戦のオファーを受けたとね。で、それについて萩原選手はもしねライジンにランキングがあったら戦う可能性は全くない相手だとしてオファーを受けたことにびっくりしたとしつつ、まあ、シンプルに嬉しいとコメントします。はい。そしてダウトベック選手の最大の武器はというと、一発の破壊力と左手のバリエーションだと。はい。そして絶妙なテイクダウンのタイミングね、これに対して萩原選手は警戒するところがそこまで多くない、自分の敵には相性は悪くないと思ってると、全然自分の距離でできるとね、打撃の軌道を見切ることができれば対応可能との考えを示しているそうです。はい。で、攻略の鍵となるのは打撃が交差するまでの時間帯での相手のタイミングや速さを把握することだとしています。はい。で、過去にねダウトベックと対戦したヤーマンや、鈴木千代選手の試合も研究しているとのことでした。はい。これはね、けど僕もね相性いいんじゃないかなと思うし、まあ、13日にね、レミのシュート7もありますけど、ユーネクスト格闘技で勝敗予想もありますので、それを見てほしいんですけど、そこで上田隆夫さんがすごくね重要なことを言ってるんで、それもぜひ見ていただいて、僕もそれ聞いた上でっていうか聞く前から結構相性いいし、まあ本当ダウトベックって言うと左のねストレートだって左ボディですよね、あの木下カラス選手打ち込んだなんですけど、その距離にまず入れるかな、インロー上手いんで喧嘩四つの萩原選手で、手足長いんでまずその距離に入るのは大変だし、でこのタックルね、ヤーマン選手がね苦戦した。ただ当時のヤーマン選手ってまだ MMA ファイターとキャリアがね、まだ少なかったし、まあ、4つのね4つの差しの攻防はうまかったけど、タックルの対処は全然できてなかったと思うんですよ。ただ萩原選手ね、やっぱりそこ弱点だって言われてますけど、萩原選手の場合もうそもそも MMA ファイターですから、まあ、できないなりに経験は積んでますからね、まあ、そういう意味ではダウトベックの僕ね何回見てもダウトベックのタックルって、ね、そんなうまいと思わないんですよね。ダウトベックのレーシング、特に久保戦で見せたシングル片足タックルねとか、もう全然素人みたいなしがみつき方してるし、もうね全然強いと思わないんですよ。レーシングに関しては打撃はめちゃくちゃ強いけど、だから僕全然萩原選手テイクダウンもディフェンスできると思いますね。うん、ダートベックの映像を見る限り。はい。そして、まあ、今回のテーマを自分 vs 自分と表現して、前回の試合内容を超えられればダートベック選手にも勝てるとの考えを示したと ね、でダウトベックが自分が行ったことのないゾーンに連れて行ってくれそうな気がすると、ね、で、まあ、9月にはね、スーパーラインディ5も控えてるけど萩原選手はもちろん勝って9月は出たいと、ね、ただそんな簡単に行くような相手じゃないとしつつ、まあ、現時点ではダウトベック戦に集中してると、ね、ただファンに向けては今回はすごく自信もあるしいい試合を見せられる、前回の情けない試合を払拭しようと思ってるんでみんな楽しみにしてくださいとメッセージを残したってことで、はい、楽しみですね。ただなんかね、そんなに何気持ち相手のケールオーバーで気持ち切れちゃうのって聞いたらちょっと不安になっちゃったけど、まあ、いつものね萩原選手がリングで見れれば僕は全然いけると思いますね。うん、相性はいいと思います。はい、うん、これもめちゃくちゃ楽しみですね。来週ですかね。はい、そして、海外やっぱり直前になってね盛り上がってきました。 UAC329 ね、日曜日12日コナーマクレガーマックスソロウェイ再戦ですよ。はい、でいろんな人がね勝敗予想してるんですけど、まあ、UAC ヘビー級王者のトム・アスピナルはマクレガーの1ラウンド KO 勝ちを予想してます。はい、でアスピナルはマクレガーのね最近のインタビューでの落ち着きと集中力を評価して、まあ、パワーは失われない、彼には一発の打撃がありそれで終わる可能性があると、強烈な左のバック撃を彼に命中させるだろうと言ってます。はい、で、またね、ホロウェイがチャールズ・オリベイラにねグラップリングで圧倒されて BMF のベルトを失った試合を引き合いに出して体格面での不安要素も指摘しているってことで、まあ、あれ別にオリベイラの体格に負けたって感じはしないけど、まあ、確かにテイクダウンされたら何もできなかったっていうのはあるし、まあ、ストライキングだったら俺はホロウェイだと思うけど、スピードとスタミナ手数で、ただマクレガーがテイクダウンに切り替えたら意外とやっぱりグラウンドになると体重差ってもろ影響するから、体重差って重さね、グラウンドになったらマクレガーが意外とつけるんじゃないかなと思ってくる。マクレガーがねそういうことするかどうかっていうのだと、まあ、しないんじゃないかなと思いますね。はい、で他にも、USC のね殿堂入りもしているチェールソネンは、まあ、この試合をマクレガーにとってほぼ克服不可能な壁だと表現してます。はい、でマクレガーがねダスティン・ポエー戦で負った足の骨折をこれまで見た中で最悪の怪我として、まあ、全盛期をね過ぎた階級での復帰である点で、また試合が5ラウンド制であることへの、懸念を挙げてます。はい、でホロウェイはね USC 史上最高クラスのスタミナを持つとされてて、まあ、ソネンは、マクレガーが番狂わせを起こす可能性があるのは1ラウンドの序盤の猛攻のみだと、ね、試合が長引くほどマクレガーの勝機は薄れると見方を示しているってことで、僕も一緒ですね。僕もチェルソネンと一緒、まあ、最初のうちはいいけどあんな太くなった腕でパーン、確かにパンチ強いけどさ左とかね、やっぱピークはあれだよね、このミリの見切り、エディ・アルバイスさんも鼻にちょんって触ってぐらいの目つぶらず見切ってポンってカウンター返したからね、ああいうのできればいいけどやっぱもうできないよね、目も反応速度鈍ってるしちょっと筋肉がねつけすぎてスピードも落ちてるだろうし、うん、重くなってるからね体が。はい、なんでフェザー級のね全盛期のマクレガー、ライト級の全盛期のマクレガーは見れないんじゃないかなと思いますね。はい、でスタミナも5ラウンドは絶対無理だろうし、はい、そもそもね、ネイト・ディアス戦とかもスタミナ切れてたしね、ウェルター級でも、はい、ちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。そしてあとは元 USC バンタム級王者のドミニク・クルーズが自身の YouTube でね、まあ、2人の戦いについて分析してるんだけど、はい、クルーズは PED、 これパフォーマンス向上薬ですねを使用してない状況でのマクレガーの最も強い階級は、まあ、フェザー級であると言ってます、ね、で第一線で見切ってたスピードと機敏さがマクレガーの最高の姿だとしてます。あ、これ見てくれた、ま、今マクレガー対ホロワイめちゃくちゃ面白いから見てワン、はい、で、マクレガーの戦術面での特徴としてはイン&アウトのステップとフェイントで相手の攻撃を誘ってそこからカウンターの左をね合わせるスタイルが挙げられると言ってますね。まさにエディ・アルバレス戦では前手で相手のリードハンドを触ることでオーソドックス選手の武器である右ストレートを封じてあえて自分の顔面を晒して 相手に打たせてからカウンターを合わせる、ね、まさにそうでしたね、はい、で一方で弱点としてマクレガーは交代させられると脆いという点が指摘されてます。なるほど、このイメージはなかったんだよね俺は、はい、でこれはダスティン・ポイエ戦やネイト・ディアス戦では交代を強いられた際に苦戦して、ポイエ戦では足の骨折にもつながったと。またポイエのようなサウスポー同士の対戦では得意のハンドファイトにより距離の設定ができずに相手の両方の手とカーフキックの対応を攻められるため武器が無効化されるとしています。でクルーズ、ドミニク・クルーズはこれを F1 レーサーが走り慣れたコースを突然逆走させられるようなものだと表現しました。いまいち分かんないけどね、まあ、オーソドックス同士、いつもだったら喧嘩四つサウスポーオーソだったら距離取れるけど、サウスポー同士だったら近くなるから、その得意の距離設定ができずに苦戦するってことなのかな。はい、そしてね、今回ウェルター級契約ですけど、まあ、マックス・ソロイはねこれまでウェルター級で試合したこともないと。でクルーズによれば体重が増えると耐久力とパワーは増す一方、スピードとスタミナは低下する傾向にあると。でホロウェイの強みであるスピードと手数の多さは、まあ、フェザー級またはライト級でこそ最大限に発揮されるとされて、まあ、ウェルター級でのね契約はホロウェイの武器の一部を奪う形になると分析されてます。はい、で一方でマクレガーは階級を上げてもパワーというギフトは維持できるだろうとね、言ってますね。はい、でまあクルーズはこのね、契約をスターの特権と呼んで、集客力のある選手が自らに有利な条件ね、今回で言えばウェルター級マッチっていう体重とかね対戦相手を設定できる例として、ジェイク・ポール対マイク・タイソンねやロンダ・ラウジーとジーナ・カラーノを挙げているとのことですね。まあ確かにね、 A サイドであればね、自分の好きな相手、マクレガーもそうでしょ、自分が戦いたい相手と、まあ、このどういう場合かっていうと、まずはもうすでにマクレガーの場合はマクレガー単体で物語が成立しちゃうんだよね。普通の人ってこいつとこいつが戦ったら面白いよねってなるんだけど、マクレガーってね対戦相手関係ないんですよ。もうマクレガーが戦うってだけでもうチケットも売れちゃうし、まあ、昔あるペーパービューも売れちゃうから、じゃ対戦相手は、まあ、マクレガーが一番やりたいっていうのであれば、マクレガーがねもう会見から盛り上げてくれるか、彼プロフェッショナルだから、だから彼に委ねて大会自体を盛り上げるっていうのが、まあ、ネイト・ディアス戦もそうだしさ、もうそうなるよね。はい、まあ、それが強みでもあるよね。はい、そしてマクレガーね、また話ちょっと戻るけど、過去のねそのダスティン・ポイエ戦の足の骨折がこうこれなんていうの、融合しない非融合の状態になって、その治療のため医師の処方による、PED の使用を認められたと。はい、でこれについてクルーズは自身が鎖骨の非融合を経験した際の体験を語ってて、当時ねクルーズは USADA、ね、全米アンチドーピング機関の検査下にあって、市販のビタミン剤の使用すら慎重にならざるを得ない状況で、3ヶ月間骨がつながるのを待ったけど結果的に、ね、つながらなかったそうなんですよ。で結局金属プレートを入れる手術を受けたとのことです。で同様の負傷はクリス・ワイドマンとアンデルソン・シルバも、まあ、すね折れてますからね、一緒で経験してると。だマクレガーはまあ、その時はウサダ、USC はウサダとの契約でしたけど、今はウサダとの契約解除して、まあ、独自の検査体制に移行しているから、クルーズはこの点についてスター選手だからといって、まあ、ルールから逃れられるのは不公平だが、それが現実だと言ってますね。まあ、これドーピングと一緒ですよねっていうか、まあ、ドーピングの話かね、不公平だけどそれが現実なんですよ。ドーピングはね 100% なくなるクリーンな世界なんてないんですよ。でこうやってねスター選手だったら、まあ、復帰をねできるようにって、何かしらこれが不正なではないと思うんですけど、まあ、グレーゾーンでやれるんですよ。だけどそれに文句言ってもしょうがないと。それが嫌だったら出なければいいわけだし、違うところで戦えばいいわけだし、それがないんであれば自分で本当に 100% クリーンなね団体を作ればいいわけですよ。ただそれもできないで文句言うんじゃなくて、もうそれが現実だと思って戦うしかないよねって、俺もそう思ってます、俺もそう思いますね。僕自分が現役の時もまあほぼみんなやってんだろうなって思ってて、やってるって噂もね対戦相手で聞いたこともあるし、うん、だけどそれに文句言ってもしょうがないな、俺はそういう世界で生きてるんだと思って、まあ、その中でステロイドバリバリやってる人、ドーピングバリバリやってる人の中でどう勝つかっていうのを考えるしかなかったですね、うん、今いい時代になったなと思いますけどね。はい、で次はそのマクレガーさん、なんと一部でねマクレガーが欠場するんじゃないかという噂が広まってたそうなんですよ。できっかけはね、これ大会の舞台裏をドキュメンタリー USC329、エムベンドデッドっていうのよくわかんないの第1、第2エピソードに、まあこれあれですね、だから、ライジンコンフェンションズみたいなのに第1話第2話にマクレガーの姿が映ってなかったそうなんです。でまたね予定されていた公式アフターパーティーが一時ねキャンセルされたと報じられたことなんです。だから過去にねマクレガー USC303 でも足の指の骨折でね欠場した経緯があり、これマクレガーまた欠場するんじゃないのみたいな噂がなってたんですけど、まあマクレガーがねまずしっかり、そのファイトウィークのねホテルに入ったの確認されました。はい、で自身も SNS で声明を出して、マスターアフターパーティーの会場がマーキーラスベガスに変更されただけであることを説明して欠場の噂を否定したと。はい、あと映像もありましたね、あのいつものやつ、あの USC のね煽りのやつもあるんで後から見ようと思うんですけど、はい、まあまあよかったです、無事ね、試合が、まあまだわかんない、まだ信じてないけどね 100% は。はい、まあそんな感じで他はね、サンドニがブノワサンデニがブドウ糖、ブドウ球菌、ブドウ球菌感染症にかかってるんじゃないかって噂があったんですけど、まあ、原因はね、あざみたいな足があったらしいんですけど、まあ、サンデニは過去にねそのブドウ球菌にかかった過去があるんで、どうなのってなってたんですけど、本人はあれはただのかさぶただと完全に否定してトレーニングキャンプは順調だとコメントしてますね。はい、まあね3箇所ぐらいあったよね、おでこもちょっと白い海出てたんで、あこれ絶対そうじゃんと思ったら本人は否定してるけど、俺はちょっと怪しいんじゃないかなと思いますけどね。うん、ねブドウ球菌って、まあ、いわゆるマット菌の超強力なやつなんだけど、マジでそれが肺とかに入っちゃうと本当命に関わって入院した人もいる知り合いで、マジで足切断とかね、するしかなくなっちゃうんです。俺もデニス・バミューデス戦の時ね、なったって言ったけど、また同じ話になっちゃうからね、これ聞いてよって人は申し訳ないんだけど、まあ、USC のマットってもう超ザラザラなんですよ。でタックル行くとね、めちゃくちゃ膝がね擦り切れる、真っ赤っかになるので、そのデニス・バミューデス戦前戦の12月のジェイソン・ナイト戦、ラスベガス大会でタックル行けまくって膝がズタボロになって、でそのままもう対処法知らないから、まあねズボンパンツを履いて飛行機乗って、まあ、飛行機7、8時間ぐらいでしょ、で降りたらもうその膝がもうベロベロだから、それがズボンにひっついてものすごい痛い思いしたんですよ。もう8時間も同じ姿勢でいるから、もうバリッバリにくっついてて、それでいざ立とうとしたらもう気を失うぐらい痛かったんですよ。うわーって言って、それがあったから次戦のデニス・バミュース戦で、前回こんなことあったんですよね、もう言うし滑んなくていいんだけどマジ膝痛いんですよねって話をしてたら、ある人がそれってぐじゅぐじゅにしてたままの方がいいらしいよみたいな、回復早いらしいよみたいな、で、まあサランラップみたいのを巻いとくといいらしいよみたいな、ぐじゅぐじゅにしたまましてあそうなんだと思って、俺もねデニス・バミューデス戦の時にやったんですよ。ただやっぱり 膝がずるむけになって超痛かったから、あのね、その後ね、控室、バックステージにシャワー浴びたんだけど石鹸つかなかったんですよね。全部水洗いで試合直後だったからやっちゃって、その後になんかサランラップ巻いてもうずっとそのままでいたんですよ。そしたらそのデニス・バミューデスってね、俺との試合がブドウ球菌明けからの復帰戦だったんですよね。だからもしかしたらバミューデスが持ってたのかもしれないし、いやむしろ USC のマットに残ってたのかもしれないけど、でそれをもうね、だずっと丸1日以上膝にサランラップ巻いて、その上からパンツ履いて日本帰国したら、でもちろん日本帰国したらちゃんと対応はしたんですけど、多分その時にブドウ球菌が入って、で数日したらマジでねきついんだよあれ、ブドウ球菌って。もうねここにね、もう俺3箇所、右膝左膝合計3箇所できたんだけど、ここに心臓あるんじゃないかっていうぐらいドクンドクンドクンって超痛いの。もう心臓が3つあるんじゃないか足にっていうぐらいで、だんだん産んでくんですよ。でブニョブニョになって、でそのね白い海がパーンって弾けるの。で弾けて白い海をね超痛いんだけど取り出すと、もうえぐれてるんですよ。もう膝ってさ、だからもうこういうとこで、肘のこういうとこ、膝のこういう頭とかだから、こういうとこってあんま肉ないでしょ膝だけど、ね、でも肘で思って、でここにポンってほんとパチンコ玉1個がスポッて丸々入るぐらい肉がえぐれてるんですよ。はい、でそれってやっぱりね、何あれ薬飲まないと治んないんですよね、普通に放置してるだけじゃ。でそれ放置してると本当足切断するぐらいの大病になっちゃりしちゃうから、なったりしちゃうから、抗生物質でしっかりね、やるしかないんですよ。うん、でそれで ひでえ思いしましたね。はい、2週間ぐらい、1週間ぐらいか病院行って抗生物質もらって、まあ1週間10日ぐらい寝込んだかな。うん、マジできついですね。ほんと試合なんかできる状態じゃないんだけど、まあ、サンドニがねどうなのかちょっと気になりますね。はい、そんな感じで他にもねいろいろあるんですけど、はい、元ね PL の2023年 PL ヘビー級王者のヘナン・フェレイラね、36歳ブラジルがなんとね、UAE ウォーリアーズと契約を結んだというニュースが出てました。はい、7月23日にアブダビで開催される UAE ウォーリアーズ72の、コメインイベントでロシアのフセイン・アダモフと対戦するそうなんですが、まあこのヘラン・フィレイラって言えばベラトル対抗戦でライアン・ベイダーと戦ったりね、まあ、フランシス・ガヌンとも戦ってる、まあ、PL のトップヘビー級ファイターですよ、ね。まあ、結構負けてるんですけどね、フランシス・ガヌにも負けてるし、ワジム・ネムコフにも負けてるし、セルゲイ・ビロステニーにも負けてるしね、3連敗中なんだけど、あ、リリースされたんだみたいな。え、ヘビー級今人材なの、ヘビー級としては、まあ、3連敗してるけどマジストライキング一発強いしめっちゃでかいし、ザ・ヘビー級みたいな感じで、まあ負ける時もね勝つ時もフィニッシュだし、すごくねいいファイターだと思うんだけど、ちょっとね、まあ、どういう事情で UAE ウォーリアーズに行ったのか、自ら契約解除してもらったのか、リリース契約解除されたのか分かんないけど、ちょっとねそれが気になりましたね。うん、あ、PL じゃないんだと思って。はい、そして昨日もねここのところ毎日言ってるダスティン・ポイエのね、まあ引退後のね苦悩なんですけど、はい、まあ引退の背景にはね脳の傷、スカーリングや行動の変化といったダメージの蓄積が報じられていて、まあ、それに加えてね引退後のメンタルヘルスの問題があったとされていてね、まあスティーブ・バートレットのポッドキャストに出た時には、まあ、キャリアを通じてうつ病と戦ってきた、だから現役時代からそういう状況だったってことですね。で逮捕当日は特に症状が重くて子供時代のトラウマや 引退後の喪失感がに苦しんでいたことを明かしたとのことなんですけど、それに対して昨日のニュースではショーン・ストリックランドが何言ってんだと、金もあってね全部成功してるのにうつ病なんて甘えだみたいなこと言ってたんですけど、はい、そのショーン・ストリックランドが SNS でポイエのメンタルヘルスの告白についてね、昨日のニュースと一緒か、まずね金持ちで何千人もの人から愛されているのにうつ病なんてありえないと、成功して家族もいるなら男性のうつ病なんて存在しない、飛行機を降ろされて警察と喧嘩しただけだろうと批判したんですけど、ね、その後ストリックランドはポイエ本人と直接対話をしたそうなんですけど、それをきっかけにその発言を撤回して公に謝罪したと、ね、みんなが俺みたいなクソ野郎じゃないんだ、ダスティンごめん俺が間違ってたとコメントしてね、はい、でスポンサーであるバドライドが、彼を助けるという正しい対応をしてくれることを願うと言ってるってことで、まあ、スポンサーがね亡くなったって言ったのはバドライトかどうかわかんないんだけど、バドライトはまだね、スポンサーのままかもしれないけど、ただそのバドライトってビールの会社でしょ、ダメじゃん、一番ダメじゃんスポンサーついちゃう、ホロウェイのお酒渡しちゃダメだから、アホロエじゃないポイエの、それにちょっとびっくりしたね。でちなみに俺も知らなかったんだけど、はい、ストリックランド自身も2024年の3月ね、約2年前に富も名声も欲しいものは全部手に入れたのにまだ精神を病んでいると、自身のメンタルヘルスについて語ったと、過去があったと。だお前もじゃん、自分も人の痛みわかんのにそんなこと言うんだと思ってね、ちょっとびっくりしましたね。はい、ちょっと嫌いになりそうでしたね、ストリックランド大好きだったけど。はい、そして、今週のね UFC329 でエドリアン・ヤネスと対戦するコーディ・ガーブランドはポイエについて、彼は人生で多くの人を助け素晴らしい財団を運営してきたから根っからの良いやつだと、一度のミスでメディアから叩かれすぎていると述べましたね、いいやつですね、ガーブランドも。その上で成功したファイターでも引退後に肉体的精神的経済的に苦しむ現状について、多くのファイターはお金のために怪我を押して戦わなければならず、ね、引退して野生に戻された時人生をかけて追い求めてきたアドレナリンや目標、そして給料やスポンサーを一気に失う、それは本当に恐ろしいことだと発言してね、 UFC に対してヘルスケアや、確定なんとか出年金制度、ね、の導入など引退後のファイターを支える制度の強化を訴えている。これはマジで思う、俺もそれに入ってほしい、そしてやってくれ USC 辞めた人のケア、なんか年金欲しい俺も、頼む、金あんだから。っていうかまあ本当やるべきだよね、それは冗談としてもさ、やっぱり他のアスリートもっていうし、普通のねサラリーマンだって苦しい思いしてるんだって言うかもしれないけど、マジでね違うんですよ。まあ俺全く説得力ないけど、俺サラリーマンにもなったことないし格闘家しかやったことないからあれだけど、マジで違うんだよねこの喪失感って。ね、いろんなどんな職業でもそうやって引退とかね、仕事を退職したら喪失感あるよとか言うかもしれないけど、マジで違うんですよね。なんだ、絶対この USC はもうその引退したファイターのメンタルヘルスっていうのも絶対サポートしてくれた方がねいいと思います。はい、そんな感じ。ちなみにね、なんと、引退状態ね、引退していたポイエなんだけど、実はね USC との契約時代はまだ残っていることを本人が明らかにしてるんですよ。でその上でポイエは今週末の、USC329 でのマクレガーの結果次第ではマクレガーとの対戦のために現役復帰する可能性についてオープンな姿勢を示しているとのことですけど、もうやめた方がいいですよね、お金も稼げるしまた燃えられるし、需要あるでしょ、ね、ここで例えばホロウェイにマクレガーがホロウェイに勝って、で2回負けてるポイエに対戦表明で、そこで、ポイエマクレガー3っていうのはストーリー的にもすごく見たいストーリーではありますけど、もうやめた方がいいよね。 本当に何の解決にもなってないから、ただね、それをごまかして先に伸ばしてるだけなんで、うん、これはね、また明日、今日の、ノートのね、ジリコラムでも書こうと思うんですけど、はい、ただね、先延ばしにしてるだけなんで、僕はこれは反対ですね。はい、まあまあそんな感じで今日も終わりにしたいと思います。引き続きね、クラッシャーの帽子、キャップ、そして T シャツといろいろシャツもね含めて、今日も買ってくれた方がいました。シャツ、 T シャツかな、いろいろありがとうございます。毎日朝起きて、購入の通知があるとね、もうものすごいいい気分で起きれるんで、ぜひ皆さん、僕もね今日起きるの遅いんですよ。今日起きたのね12時半です。もう昼過ぎてました、ごめんなさい、こんな生活してて。ただ起きてグッズの購入通知があるとめちゃくちゃいい気分、気持ちがね、こういい気持ちになるんで、ぜひね午前中のうちにこの川尻達也のショップからね、クラッシャーグッズ、いろいろシャツもね、 T シャツも、こうノースリーブも帽子もパンツもね、ナイロン的なのと、シュエット的なのもありますんで、ハーフパンツね、ぜひ夏にお買い求めください。はい、そしてカルポニクスもね、概要欄から、睡眠で悩んでる方、寝つきが悪い、眠りが浅いね、寝て起きても疲れ取れてないって方、ぜひねカルポニクス黒高麗人参をのサプリを飲んでもらって、寝つきが良くなって眠りが深くなって、とにかくね寝て起きた時、寝起きめちゃくちゃ疲れ取れてしっかり寝た感がめちゃくちゃあるんで、ぜひね睡眠悩んでる方は概要欄からカルポニクスの購入をお願いします。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。